The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は全世界で最も大切な共同体についてお話しします。それは家族です。家族は最も基本的な社会の構成単位なので、悪魔が実に多くの攻撃を家族に対して仕掛けてきても不思議ではありません。神は男と女を作られました。家族という共同生活の単位を作られました。神が作られた男性と女性からなるこの共同体を通して、神は子供を生み出されます。家族という観念は、神が考え出されたものです。これは厳然たる事実です。ですから悪魔は、家族を執拗に攻撃するのです。ポルノのせいで、私たちの家庭が崩壊するのはどうしてだと思いますか？キリスト教会においてさえも離婚が多いのはどうしてだと思いますか？とても残念ですが、実際にそうなのです。世や不道徳、不誠実、そしてポルノがキリスト教会にも入り込み、それが原因で多くの人々が離婚に至っています。世がクリスチャンの家族にも影響を与えているのはとても悲しいことです。例えば、同性愛のことを考えてみましょう。これは、家族という単位を壊そうとする悪魔の働きです。男同士でも同じことだと主張し、男同士の結婚さえも認めようとする動きがあります。このような、我が国や世界の各地で起こっている動きは信じられません。正直なところ、この点に関して、アメリカよりもひどい国があります。神が作られた家族という素晴らしい観念に対して攻撃が加えられているのがわかります。まず夫婦関係から見ていきましょう。子供はもちろん家族の構成員ですから、子供については後で話しますが、家族とは夫と妻から始まることを理解してください。では、夫はどうあるべきで、妻はどうあるべきでしょうか。それに関して、新約聖書の後ろの方にあるペテロの手紙第一の三章に、妻と夫のあり方が書かれています。そこには、夫がクリスチャンではない場合についても書かれています。パウロは、クリスチャンはノンクリスチャンと結婚しないように警告しています。クリスチャンではない人と愛し合うようになることを考えてはいけません。一定の年齢になれば、誰かを愛するようになります。時間を一緒に過ごす人や、関心を示してくれる人や、親切にしてくれる人や、何らかの活動を一緒にする人などを愛するようになります。最初に愛する人が唯一の人で、他にはいないと考えがちですが、その人が未信者であるなど、何らかの問題がある場合は、そのように考えてはいけません。もちろんあなたは、その人をキリストに導こうとするでしょう。その人が教会に一緒に行き、イエスについての話をし、改心に導かれるなら、それは素晴らしいことです。けれども、その人が頑なに信じようとせず、神に関心を示さないなら、そのような人は避けるべきです。そのような人との関係は、やがて問題が生じるようになるからです。ここでペテロは、未信者と結婚している女性について語っています。そのような状況が生じる場合があります。結婚したときは、夫婦ともに信仰者ではなかったけれども、結婚してのうちに、妻がクリスチャンになり、夫は信仰を持たないという場合もあります。ペテロは、そのような女性に対して、どう行動するべきかを勧めています。とても大切なことが書かれています。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。ペテロの手紙第一、三章一節。夫に対しての勧めは七節に書かれています。クリスチャンの夫が その妻に対してどう接するべきかが記されている素晴らしい箇所です。クリスチャンの夫と妻はイエス・キリストと教会の関係を表さなければなりません。教会は花婿であるイエス・キリストの花嫁です。だから聖書ではキリスト教会は神の家族と呼ばれています。私たちは神の子供なのです。家族といえば、イエスは人の家族の一員としてこの地上に来られました。このことについて少し考えてみましょう。イエスが天に戻られた時は33歳で成人でした。神がイエスを地上に送られる時、神が望まれれば33歳の大人として送ることも可能でした。けれども神はそうすることを選ばれず、一人のマリアという乙女を身ごもらせることを選ばれました。ある意味、イエスという神からの手紙を入れる封筒としてマリアを選ばれたと言えるかもしれません。聖霊なる神はマリアを受胎させ、マリアは人間イエスを産みました。つまりイエスは始めや終わりのない永遠の神であられましたが、人のご性質を取られました。人の姿を取られたのです。このことを受肉と言います。イエスは男と女からではなく、一人の処女と聖霊によって生まれました。イエスには全く罪がありませんでした。罪のないただ一人の人間でした。少し横道にそれたかもしれませんが、イエス・キリストは人の家族という環境の中に来られたことをはっきりさせておきたかったのです。イエスは赤ん坊として地上に生まれました。興味深いと思いませんか？赤ん坊は自分では何もできません。自分で物を食べることすらできません。火事があっても何があっても自分で自分を守ることもできません。立って逃げることなどできませんから。赤ん坊には世話をする親が必要です。神は家族という共同体の中で夫と妻が子供を設けるようにされたのです。出産というのは奇跡的です。神は男と女が小さな人を作り出すという働きに預かることができるようにされました。これは素晴らしいことではありませんか。さらに神は家族に関するもう一つのご計画をお持ちでした。それはキリスト教会を神の家族とすることです。エペソ人への手紙に神の家族であるキリスト教会について書かれています。神がこの家族の頭です。エペソ人への手紙全体を通して、このことが語られています。もう一度、地上の家族の話に戻りましょう。家族の間には、需要があるべきです。受け入れられているので、自分であることができる家族。父親や母親から愛され、ぬくもりや思いやりがある家族。家族はそのようであるべきです。次のことを考えてみましょう。小学生の子供が成績表をもらって帰り、それに1がつけられていたとします。みんなでその子を叱ったり責めたりしたらどうでしょうか。どうしてこんな成績しか取れないのか、どうしてこんなバカな子になったのだろうか、とうとう言われることは、その子にどれほどの傷を与えることでしょうか。その子が勉強に集中できないとか、宿題をしようとしないのなら、何らかの手助けが必要かもしれません。私は最低の成績をそのまま受け入れて、その子に期待しないようにと勧めているのではありません。けれども、その子が一生懸命に努力をした上での結果を受け入れるべきだと思います。それを親は喜び、神を賛美すべきです。また子供たちを比べるのはやめなければなりません。子供たち同士を比べることは、大変な害になります。スポーツの得意な子供がいれば、勉強の得意な子供もいます。家族の中では、一人一人の子供がそのままで受け入れられるべきです。何かを成し遂げようと頑張っていたら、褒めたり励ましたりしなければなりません。家族の中には愛がなければなりません。 家族の中には許しがなければなりません。これはとても大事なことです。家族の中で許されることで他の人を許すことを学びます。このことは教会にどう当てはめればよいでしょうか。未信者が教会に来るとき、自分は受け入れられていると感じることが大事です。誰であっても受け入れ歓迎しなければなりません。ぬくもりや親しみがなければなりません。言い争いや喧嘩や騒動があってはなりません。一夜平安や愛がなければなりません。何よりも愛がなければなりません。イエスは、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですと言われました。クリスチャン同士は愛し合い許し合います。教会はそのようであるべきです。未信者が助けや慰めや希望を求めて教会に来るとき、愛のある教会の中にそれを見出すことができます。受け入れられ許されるとき、慰めや希望を見出すことができます。素晴らしいことではありませんか。このようなわけで、神はクリスチャン家族を望まれ、キリスト教会が信仰者の家族であることを望んでおられます。家族はとても大事な概念です。家族のことについて考え、ペテロの手紙第1、3章を読んでいただきたいと思います。この章は家族について理解するのに大きな助けになります。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。